はい、どうもこんばんは、また月曜日がやってまいりました、なんだかね台風とかいろんな影響でいろんなところにいろんなことが起こっておりますが、どうやら宇治川の花火は今日は決行ということで皆さんね宇治の方にたくさん行ってらっしゃるんじゃないでしょうか、夢っとな夜、8月に入りましてですね、第1回目になりますかね、私はイメット京都の高桑と申します、どうぞよろしくお願いいたします。さて、このイメットな夜ではですね、主に京都市内、京都ですね、京都府内を中心に活動している、若い、リーダーというのはちょっと言いにくいかもしれないですけど、いろんな活動をされている、面白い活動をされている、それから社会貢献的な活動とかそういったことをされている人たちをですね毎回ゲストにお招きして、いろんなお話を伺っています、ということで当然今日もですねゲストが、いらっしゃいますわけでございまして、先週は実は前回も女性だったんですが、今日もまた素敵な女性に来ていただいてますので、じゃあ自己紹介をどうぞよろしく。
はい、はじめまして、私は同志社大学に通っている、学生の岡久てるみと申します。団体の活動としてはリブオンという、市民団体、を立ち上げまして、母の日に母親亡くした人から手紙を集めて本を出しています。はい、
はい、岡久さん、
はい、
はい、おっぽに角と書いてね、
はい、
はい、光るに美しいでてるみさんですよね。
はい、
あんまりこういう字使わないですよね。
そうですね、内村てるよしさん、うっちゃんなんちゃんの
う
っちゃんはてる
の、はいはいはい、そこで繋がったか、
なるほど、よくみつみさんって言われます。
あ、なるほど、そうですか。さて今ね、はい、自己紹介ありましたけども、そのリボンっていう、
はい、
団体というか市民団体がさっ
きおっしゃる、はい、
で、母の日という、お母さんに、
はい、
一つのキーワードになっていろいろなさってらっしゃるんですが、そうですね、率直に、どうしてまたこういう活動を、
はい、
はい、
私自身がまず母親を大学に入る10日前に亡くしていて、それは母はずっとうつ病を患っていて、お金の負担があったりとか、父親がちょっと出て行ったりとか、いろんなことがあって母は自殺で亡くなったんですね。
はいはいはい、
で大学に入ってから足長育英会という親を亡くした子を支援している団体の活動を始めて、でそこからこういろんな本当に病気や災害や自殺やがんやエイズやいろんな形で親を亡くした子のケアの活動をしてたんです。
はいはい、
でそういうのをグリーフケアって言われるんですけど、例えば阪神大震災の時にたくさん親をや家族や愛する人を亡くした人がいて、その人のケアをすることをグリーフケアというんですが、それをずっとやってきたんですね。でたまたま私が一昨年母の日の起源を知ったので、それはインターネットで母の日って何だろうと思って、たまたまちょっと検索をしたら母親亡くした人が始めたって書いてあって、
そうなんだ。
そうなんです。
いや知らなかった、
でアメリカでちょうどその時、今から101年前に、アメリカでお母さんを亡くされた子が、教会で白いカーネーションを配って、でお母さんへのスピーチを言ったんですね。そしたら本当にたくさんの人が感動して、こういうふうに母親に感謝をすることにを大事にしよう、それがアメリカ全土に広がって、母の日っていうものが出来上がっていったんですね。
でそれが日本に入ってきた、
で私もびっくりして、そんな今は生きてるお母さんに花をあげようとか、生きてるお母さんと一緒にどっか旅行に行こうとか、そういう日じゃないのと思っていたので、私も全く関係のない人だと思ってたんですね。でもそうだ、亡くなってなくても生きていても、今できること、今伝えたい思いを伝えることをしていい日だし、むしろ生きてる人たちにとっては母親はいつか亡くなるかもしれない、で今生きてるからこの日に感謝をしようって思える日になるんじゃないかなって、この原点を知ることっていうのはすごく大事なんだなと思ったんですね。
なんだかある意味そのすごい、なんて言うんだろう、宗教的な意味合いがね、多分あったんだろうと思うんですけど、でも宗教、日本の宗、アメリカで生まれたもんだけど、なんか日本の宗教に なんかものすごい遭遇ような気もせんではないんですが、
そうですね、今もお盆ですもんね、うん、ちょうどね、なんか亡き人を思う日っていうのは特別ないんですけど、うんうん、でも母の日って一つその、うん、そういう亡くなった人、まあ、生きているけれどいつか死ぬかもしれない、うん、今生きていることを感謝しようって、うんうんうん、そういうふうに思える日になるっていうのすごい可能性じゃないかなと思うんですね、
うん、そうですね、うん、今私プライベートな話なんですけども、私ももう44歳でございますので、当然子供もいますしね、
はい、
子供の学校のね PTA とかやったことがあるんですけど、会長さんって言われたんですけどね、なんて言うんでしょうかね、いろんな親がいるんですよね、で当然いろんな子供がいるから、その子供の後ろには当然お父さんなりお母さん、もちろん、お父さんお母さん揃ってる子供もいるし、中にはその施設から通ってる子たち、であるいはお母さんだけとか、あるいはお父さんだけっていう子供がいてるんだけど、その何なんでしょうね、やっぱりこう守ってもらえる存在、一番初めに守ってもらえる存在なんですよね、お母さんっていうのはね、生まれてからいわゆるその、同心円ってよく言うじゃないですか、あれは心理学だったかなんだか忘れたけど、社会学かななんかでね、だからその一番スタートのラインにお母さんっていうのが子供にとってはいて、でそのお母さんを通してお父さんのことを知ったり兄弟のことを知ったり、あるいはじいちゃんばあちゃんとかさ近所の人とかそういうのを知っていく、その一番とかかりになるのがお母さん、っていう意味でいくと、たとえそのお母さんがどんな人であれ、やっぱりこう自分を引き上げてくれた人っていうかね、なんかそういう意味なのかなと、
そうですね、参道を通る、まあ通らない人も中にいると思います、参道を通るということを考えると誰もが通る道がお母さんなんですよね、
それ
でだから今たとえお母さんがいなくても、生きてるか生きてないかに関係なく自分がいるってことはお母さんがいたってことになるので、その本当に自分の命の根源に源になってるお母さんってものは切っても切り離せない、自分の命が尽きるその瞬間まで母親っていうのは存在し、その自分の中に存在し続けるんですよね、去年その手紙を寄せてください皆さん、亡き母への手紙をって新聞で呼びかけた時に、本当に80歳のおじいちゃんから手紙が来て、
そうなんだ、
でもなんか80歳だけど、お母ちゃんってなんかゴーヤーの品評会に出したから優勝するよとか言って、子供のような本当に手紙なんですね、だから年齢を見るまでは普通には子供がお母さんに書いてるんじゃないかって思うぐらい、でも80歳のおじいちゃんなんです
よ、だから言えなかったんだろうかね、
まあ、本当にいつまで経ってもこうお母さんって気持ちがあるんだなと思って、
なるほど、テルミさんね、聞きます、はい、ご自分のお母さんが亡くなられた時に、やっぱすごい辛かった、
そうですね、私自身はでも母が一緒に生きてる間がすごく辛かったので、
あ、そうかそうか、
それはすごく本当に人それぞれだなと思うんですけど、母親が苦しんでるのに自分が何もできない、それこそその鬱の知識なんて子供だからない
んです、分かんないよね、
でも周りの大人に助けてって言えるほど、そういう環境でも東京の本当に団地に住んでて、周りの人ともそのつながりもなくてみたいな、都会の本当に各家族の家だったので、だからやっぱ無力で自分は親に何もできなかったなって、それは多分自殺だけじゃなくて、そのがんの親を持ってる子供も感じたりすることだと思うんですけど、で亡くなった後っていうのは直後はもう必死に大学行くことを頑張ってたんですよ、ね、だから母親のことで寂しい暇もなかったというか、だんだん時間が経ってくると、周りがお母さんから電話かかってきて、なんか京都に祇園祭りに来てくれるらしいとか、小包みが届いて缶詰がいっぱい入ってるとか、なんかそういうちっちゃなことにすごいこう悲しくなって、自分はないんだ、いないんだっていうのをそういう瞬間に感じることはありましたね、
だからまあ言ってみればそういうなんかその求めちゃうなんか求めるんだけど、どうせもう今更求められないわけだから、でもそこまでにこうなんか、自分が受けたものね、さっきその参道を通るって話を聞いて、なるほどなと思ったんだけど、そのことに対して感謝するっていう、だからさっきの80歳のおじいさんがね、頑張るねって言ったのは、多分なかなかそういうことって言えなかったんじゃないんでしょうかね、まあ時代もあったのかもしれないけれど、そうか、どうですか、実際その今 当然そのお一人やってるわけじゃなくて、何人ぐらいで大体主にやってらっしゃるんですか。
去年も今年も、まあ、メンバーは変わってはいるんですけど、うん、何人で編集、はい、なあの応募募集をさせて、はいはいはいはい、編集をして形にするっていうところまで7人でやってきました、う
ん、なるほどね、はい。実は目の前にですね、その101年目の母の日、今伝えたい思いっていう、これが初めての本ですよね、これ、ね、これいいですよね。印刷は確かに業者なんだけど、これ
いや印刷自分たちで手刷りでやった、ボランティアセンターでやったんです。
あ、そうなんだ。
交流館で
またこれ2つ折りしてね、あの、わかりますかね、これあの普通2つ折りにすると大体端っこきれいにまっすぐならなくて、こういうとんがり帽子になるんですけどね、うん、いかにもって感じだよな。
あの京都の老舗の和紙屋さんに行って、うん、両面印刷できる和紙ってすごい少ないんですよ。
なるほど。
すごい相談して出してきてもらって、うん、仮刷りに印刷のところに行って、なんとか
作ってました。これは本当に頑張ったって感じだよな。うん、この題字は誰が書いたんですか。
これはあのそのメンバーの知り合いの子が教師をやりつつ絵も描いている子がいて、うん、その子にあの絵とあのその筆のような字で描いていただいて、
うん、なるほどね、いいですね、うん、こういうの好きよ、ね、で、102年目、これが発行されたのが
今年の4月、
今年の4月、はい、はい、4月20日初版発行ということで、はい、できました。ね、ここまで聞いた中でちょっとまとめると、ちょうど書いてあるのでいいな、これ、リブオン、2009年2月に、岡久照美が立ち上げる101年目の母の日プロジェクト実行委員会を引き継ぐ形で102年目の母の日の、企画編集を行う、今後も継続的に母の日の原点を大切にする活動を続けていく、ね、やっぱその母の日の意味っていうのをなんか今日初めて教えてもらったじゃあ父の日はどうなんだろうな。
父の日は母の日を真似し て,
真似して
で、アメリカでやっぱりお父さんが亡くなった後に、そのお父さんが偉大だった父を思って、
そ
っその父を称える日を作ろ う,
いう、はいはいはいはい、なるほど、そういうことか、はい、よかった。なんか母の日のなんか今ね、もうまあ日本でな、まあまあもちろんその、カーネーションをあげたりとかプレゼントをあげたりとかっていうことはとっても大事なことで、これはもう本当に、僕の母親でもやっぱりこうね、あげたりして、やっぱりありがとうっていう、これはね本当ありがたい、その何て言うんだろう、普通あの口に出して言えないことをこう表現する日なのかなっていう気がするので、そういう意味でいくと、その、まあ、形は形だけれど、その根っこの部分もちゃんとこう、咀嚼した上で、なんかこう母の日にしろ父の日にしろね、でまあ子供の日っていうのもあるけど、なんかいろいろね、なんとかの日なんとかの日っていうのがいっぱいあるけど、なんかそのじゃあそれって何の日っていうもうちょっと考えてみると、ひょっとしたらそのとてもなんか大事なところがね、なんか今の社会の中でこうキュッと落ち、なんか落とし込めるんじゃないのかなという気がね、なんとなくして、今日はなんかえらい勉強するらしいです、はい、さて、実はですね、ユメット京都っていうのは何年だったかな、1996年97年ぐらいにできている組織なんですけど、2年後の前に10周年というのを迎えて、その時に、みんなで歌を作ろうという話になってね、でその時にあの歌詞を募集作る時に、そのテーマというかキーワードを絆っていうキーワードで、あのフレーズをいっぱい募集したんですよ、
はい、
でそれをこう、まあ一晩かかってみんなでああでもないこうでもないって言って、くっつけて、で曲を作、まあ、詞を作って、でそれに曲を作って録音したやつがあるんですが、もう、このラジオカフェだけで実はもう、20回ぐらい流してるんですけど、今日もね、じゃあそれ聞いて、はい、もらおうかなと思います。
Thank you.
テーマにね、フレーズを募集して作った曲なんですけども、そういう意味でいくとひょっとしたら、母親との絆っていうのはもう一番なんか原点のような、ね、気が、しますね、なんだかしみじみとしちゃいますけれども、さて、まあ、この、母の日というものをキーワードにしたイベント、イベントというかね、あの、企画ですね、なさっておられて、実はそれ以外にもいろんなことをなさっておられるというふうに聞いてるんですが、はい、主だったものちょっとなんか今私これはあのあやってまんねん、あのみんな協力してさっていうのなかったら、
協力というか一番、うん、あの近いところでは、はい、9月の10日が WHO の定める自殺予防デー、世界自殺予防デーなんです。
ほうほうほうほう。
で、日本って自殺者3万人超えを11年間連続ずっと続いていて、うん、この間も新聞発表があったんですけど、もう今年もすごいペースで、去年よりもひどいペースで亡くなってて、で、自殺っていうと重たいし、すごく自分とは関係ないことと思うかもしれないんですけど、でもやっぱりすごい数の人が亡くなってて、先進国の中では一番トップクラスに多いんです。
ああ、そうなんですか。
アメリカの3倍、イギリスの2倍って言われてる。
人口母体の数が違うのに、
もう自殺率は全然高くて、で、生きづらさっていうのを結構感じてる人っていっぱいいると思うんですよ。で、改めて自分の生き心地とか、この社会の生きやすさと改めて向き合う機会として、あの、大事にしてしていけるような日になっていったらなと思っていて、で、私自身の活動としては、その自殺で家族、親を亡くした子、子供のケアのために、あのキャンプというか日本の中で、あの、少しちょっとした集いを行って、で、そこからこう本当に私たちはある種自殺を見たってことは絶望を見たに等しいと思うんですけど、その絶望を見た私たちだからこそ、世の中に紡ぎ出したい希望のようなものを見ていこう、作り出していこう、そのために社会の大人に何を投げかけようかってことを、キャンプや集いでこう、あの、話して対話して生み出していきたいなと思ってるんです。だからぜひ、あの、京都に帰って、それはまあ東京でやるんですけど、京都に帰ってきてそういうことを還元したりとか、あの、他の他府県では命の授業をさせてもらったり、
はいはいはい、
中学校とか高校でさせてもらってるんで、まあ、この先本当に京都でも地道に活動していきたいなと思って、
あ、じゃあ京都ではまだ講演活動ってあんまりないの？
そうですね、あ、西本願寺で鬼師さんで去年やりました、ね、
あ、なるほどな、そっちか、
今年はまだ
ないですね、ぜひその、なんだろうな、いや、その僕なんか本当に子供っていうことで考えると、例えば、小学生だったり中学生だったり高校生だったり、特になんかお母さんに高校生とかね、中学生に喋ってほしいなっていうのはすっごい感じますね。
私もすごく伝えたいことを、
今これを聞いてるリスナーの中にですね、中学校高校の先生、校長先生とか教育委員会の方いらっしゃいましたら、あるいは PTA の関係の方いらっしゃいましたら、ぜひね、あの、ちょっと子供たちにね、喋ってもらう機会を、ね、作ってほしいですね、
ありがたいです ね、
よくはほら命の教育とか言うじゃないですか、だけどこれって別にその学校の授業でやることじゃなくて、あの、本当人との関係とかね、あの言葉なんか出会った、例えば、年上の人、お兄さんお姉さんおじいちゃんおばあちゃんとか、なんかちゃんと対話することで、本当はなんか身につくような気がするんですけど、なんか急に社長配って命の教育とかさ、なんかいやいや、どうやねんそれみたいな、
本当になんか子供たちって投げかけたら素直で、命ってなんだろうって考え出したら、いろんな言葉が返ってくるんですよ。
で
それを本当に掘り下げてった時に、ただ生きていくだけじゃなくて、自分が生きづらくなった時にどうしたらいいんだろうとか、本当に自分が生きたい人生ってなんだろうとか、自分の命ってそもそも本当何なのかって考えると、本当に今明日から生きていくその瞬間瞬間がすごく尊くなっていくんですよ。それは私はこの先やっぱり子供たち、まあ大人も含めて一緒に考えていけたらなと思っています。
いいですね。じゃあせっかくなんで、今日はあの、持ってきていただいている本の中からですね、ちょっと、読んでいただきましょうかね。
そうですね、同志社大学を卒業した男の子で、今は兵庫県の方なんですけど、今井秀明さん26歳のおかんへという手紙を読みたいと思います。おかんへ。こっちはみんな元気にやってます。そっちはどうですか？最近は夢の中にもあんまり出てきてくれなくなったし、そっちはそっちで楽しくやってるんかな。 でもおかんに話したいことは相変わらず山ほどあるし、たまには会いに来てほしいな。まずおかんに報告があります。今年の春から給料もらって研究することになったんよ。大した額じゃないけど、それでも好きなことをさせてもらいながらお金をもらえるようになったんやから、俺も偉くなったもんやね。初給料やし、人並みにおかんに何かプレゼントしてやりたかったな。温泉旅行、一泊二日の旅、なんてどう？奮発するで。阪神大震災の時、おかんは自分のことはいつも後回しで、人のために何かできないか探してたよな。自分もお腹空いてるやろうに、なんかそんな性分やったなって思ってたけど、今おかんの生き方を誇りに思えるし、俺もおかんのように生きたいねん。いろいろ気づいたけど、気づかんうちにおかんが教えてくれてることいっぱいありそうやね。ごめんな、気づくのに時間かかって。ほんまにダメ息子や。でもおかんがせっかく出してくれた宿題やねんから、最後まで諦めんと一つ一つしっかり向き合って考えて乗り越えていくわ。これからは悲しいことや辛いことから逃げへんから、おかんの誕生日、命日、それと母の日にはしっかり宿題やっとる姿をこれからも報告するからね。最後に、この手紙は泣かんと欠けてるよ。去年おかんに手紙書いた時はボロボロ涙出てきて大変やったけどね。また手紙書くな。あ、それと初給料で何買ってほしいかをちゃんと考えときや。プレゼントなんかいいから自分のために使いなさいって言われそうやけど、たまにはかっこいいこともさせてください。ほなまたね。
あ、26歳の男性ですね。ね、多分なかなかこう言えなかったことがね、こうやってちょっと振り返ってみると、冷静に考えざるを得なく言うなると、なんかこう言えたりね、素直にね。
そうですね、
かもしれないですね。なんかコメントもしようがないので、
ここは、
いやー、でも本当に、まあさっきもね言ったけど、その、なんだろうね、この8月っていうのは日本という国にとっては、終戦が、原爆が落ちた、いろんなことが、その命に向き合うことがね、たくさんある、でなおかつその、お盆っていうこともあったりとか、でここ京都ではね、大文字の送り火とか、実はそういうなんか本当に人の命に向かい合えるチャンスっていうのはたくさんあるんだけど、だけど、なんかこう、行事っていうとあれなんだけど、年次行事だからみたいなんで、なんか流されつつあるのかなって思うと、
そうですね、毎年やってくるからまたやり、いつも通りやりますっていう感じになりますよ ね。
でも実はそういう、例えばその本当に命のことっていうのは、うちでも仏壇、実家に帰ってね、父ちゃんにこう拝むんですけど、やっぱり、なんとなく言葉に出したりして、今日も来たよみたいなんでね、だからその母の日っていうのが単にそのカーネーションだよとか、プレゼントだよっていう、言葉のな、そのもっとね、このところね、ちょっと今回知っていただいて、じゃあ自分の母さんに何してあげれるんだろう、父さんに何してあげられるんだろう、じいちゃんばあちゃんに何してあげられるんだろうみたいなことをね、ちょっと考える機会にしてほしいなっていうかね。で、先ほどおっしゃったその自殺ということに対する、アプローチをね、されてらっしゃるということですけれども、やっぱりね、僕らでもその、こんだけ年取ってくると、なんか知り合いでね、自殺したとかそういう話を聞くこともあるんですが、なんかこうそれが起きた時にはなんかこうわーってなっちゃうんだけど、気がつくとなんかこう自分的になんとなくそれをこう見ないで通ってきてる気しますよね。
タブーになってるのがすごくあって、でも自殺だろうが病気だろうが、亡くなった人と生きた時間っていうものは真実だし、隠すべきものでも恥ずべきものでもなくて、本当にその死の一点だけで見るんじゃなくて、その人が生きた時間を思うことであったり、その人が亡くなった後でもその人のことを語れる、そのタブーを突き破る何かってものをすごく大事にしたらいいのになって思いがずっとあるんですよね。たまたまその追い詰められたのがそのがん細胞だったのか、それともうつ病とかそういう目に見えない追い詰められ方をしてなくなったのかっていう違いで、そこに対してこうやっぱ理解とか周りがその知ることっていうのはすごく私は大事だと思ってるんです。
なるほどな。今 はですね、本当に、僕もいつもいろんなことばっかり言ってるんですけど、今日は本当にね、いろんなことを考えさせていただいて本当にありがとうございます。足長育英会というのはね、割と皆さんよく、
ね、
まあ、変な話、新聞とかにも、載ることが多いですから、はい、よく聞いたことはあると思うんですけれども、今日、初めて私も知りました。リブオンっていうグループが活動されてる。で、その母の日って何だろうっていうことをね、そこを考えて、ぜひ学校の先生だけじゃなくて、お父さんお母さん自分の子供さんにですね、母の日って何か知ってかって聞いてやってほしいですね。で、はい、聞く前にちゃんとネットで調べて語ってあげてほしいですね、
はい、
教えるんじゃなくて語ってあげてほしいな、
はい、
そんな気がします。今日は8月の、10日、ね、8月もですね、本当にいろんなことがあります。でもうじきここのこの京都では、大文字の栗火がありますね。たまにね、大文字焼きとか言ってものすごい緊縮買いまくりの人もいますけれども、あれも実は単なるイベント、まあ、イベントではあるんですけれども、とても大切な宗教行事で、これなんだろうなっていうことをね考えながら、送ってほしいな。今日本当に素敵なお話をありがとうございました。こういった活動がねもっといろんなところに、広がるようにね、なんか、私たちイベントとしてもねなんか考えていかなきゃいけないのかなっていうことを今日はしみじみと、思わせていただきました。台風9号も9号だっけ、なんか荒れ狂っておりますけれども、負けずね頑張りたいと思います。そんなわけで、今日はですね、リブオンの岡久照美さんに、来ていただいて、いろんなお話を聞かせていただきました。母の日、猫は何ですか、答えられますか、リスナーの皆さん、このことを胸に刻みながらまたね明日から頑張りたいと思います。目の前へ
79.7 お願いします。147万市民の生涯学習の連携。